トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
気象庁が今年の夏はですね、
はい、
熱中症対策を行い大雨に備えてほしいと呼びかけているのですが、
はい、
先週はほら熱中症対策についてお話をしましたよね。
そうですね。
で今週はですね大雨対策についてお話していきたいと思っております。
大雨、
はい、で気温がですね1度上がると大気中の水蒸気の量が 7% 増えるっていうふうに言われてるんですよ。で大気中の雨の元になるですね水蒸気をたくさん含まれてしまうのでそれがねこう何かのきっかけで雨になるとですよこれまで以上に大量の雨が降ることになるということなんですね、
はい、
で今年の夏は、高温の予想なのでやっぱり大雨に気をつけないといけないと思います ね
暑い時ちょっと降るだけだったら嬉しいのにねすごく降るんですよね。
そう
で雷まで鳴っちゃったりとかしてだから自転車であ帰ろうかなと思った時にザーって降られちゃうわ帰れないってなっちゃって、
はい、
困る困る。なのでぜひとも対策をしましょうということで今週はですね今から準備しておく大雨対策というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は自分の病名を調べ病気について簡単に、ね、調べることができるアプリを紹介します。ワンモアアプリ。今日ご紹介するアプリは病状検索アプリ、ユビーです。
はい、これカタカナでユビー、伸ばします棒でね、
はい、
はい、ということです。
はい、これね頭痛や腹痛などかこう症状が出るじゃないですか、
はい、
それに関連する病名とか適切な受診先を、ね、調べられるヘルスケアのアプリなんですよ、
うん、
でこれ全国1700以上の医療機関でこう使われている、サービスと同じ AI を使っているそうなんですよ、で AI からのですねこう質問に回答をこうしていくんですけども、
はい、
それで3500以上の病状と1100以上の病名について調べることができるってすごいですよね。
私これね使って使ったこと何度かあって、
はい、
これ無料で24時間使えるんですけれども昔だったら家に家庭の医学って本置いてあったりするじゃないですか。
懐かしい
ですね。あれのもっと本当に、はい、あの便利になっちゃったって感じのやつですよね、はい、だからああどうしようお腹痛いでも分かんない心配って時になんかこうどういう症状ですかとかっていうのは項目選べたりとかするので選んでいくだけでいくつかこれかこれかこれかもしれませんよみたいな感じで教えてくれるんですね、
はい、
でさらには病院まで近くにあるところを教えてくれたりするので何かに行けばわからないっていう方も大丈夫ってことです。
これありがたいですよ ね。ぜひこれ活用していただければといざという時にですね、
はい、ぜひ使ってみてください。今日のワンモアアプリはユビーでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週はこの夏大雨について考えてみましょう。
はい、
ね、雨の日数は少ないっていうふうにねちょっと言われてるんですが、まあ豪雨の可能性が大きいということみたいなんですね。
はい、心配ですね。
はい、で気温が1度上がると大気中の水蒸気の量が 7% 増えるということで、
はい、
これ日本近海の海水温も上昇していくと思うんですよね。
うん、
で大気中にこう雨の元となる水蒸気がこう蒸発するじゃないですか。
はい、
で上空の雲にたくさん含まれるのでそれがねきっかけでこう大雨になるっていうふうに言われてるんですよね。
海水温ね。
はい、で今年の夏は高温の予想なのでやっぱり大雨には気をつけないといけないかなというふうに思うんですね。
はい、
でこの番組でも何回もお話してます線状降水帯、これニュースとかでもよく聞くと思うんですが、まあ、去年もお話しましたけどね今年もたくさん発生しそうということで、うん、次々と発生した発達した積乱雲ですよね、
はい、
が列をなしましてこれ数時間にわたってですねずっと雨が降り続けたりする現象が起きると。で長さどのくらいですかと50キロから300キロで随分幅があるんですけどね、
はい、
はい、300キロとかになるとちょっとね大変なことになるんじゃないかなと思いますね。で幅がですね20キロから50キロ程度って強い降水量をもたらす雨域っていうことになるんで、
うん、
ちょっとね自分の住んでいる地域だけの問題ではなくてですよ、
はい、
やっぱり大きな河川の上部で線状降水帯により非常にね激しい雨が降ったりすると下流域も危険なことがねどんどん出てくる、ね、きますからね時間差があるので、
うん、
そういったことにはやっぱり注意しないといけないし、
はい、
これね梅雨の末期に発生しやすいというふうに言われてますね。ですから豪雨に備えた事前準備っていうのが必要になるかと思いますね。
はい、
で自分が住んでいる場所や生活圏これハザードマップで確認していただいてですねどんな危険性があるかをやっぱ把握しておく必要があるかなと思いますね。
もう絶対ですからねハザードマップね。
はい、これまだ確認しましたかって勉強会とかで聞くとしてないという人も結構いらっしゃるんですよ。やっぱ確認していただいた方がいいですね。
ぜひぜひ。
で警報や豪雨情報などの危険が迫った際のですね情報入手の方法、
うん、
これもねアプリなんかをやっぱ前もってダウンロードしておいた方がいいかなと思いますね。はい、であと建物の水の侵入経路とかあと電気設備のある場所をね把握しておく必要もあるのかなと思います。電気って水に弱いですからね。
そうですね、なんか地下駐車場埋まっちゃったみたいなの困っちゃいますね。
そうですね、だからそういったのもちゃんとならないようにね、
はい、
準備をしておかないといけないと思いますね。あと避難経路や、避難場所の確保、これも防災設備品とかの整備をしたり防災マニュアル、こういったのを、ね、作成していただくといいかなと思いますね。
はい、
であと先々週タイムラインのお話をしましたけども、
はい、
これもぜひ、ね、家族で、ね、作っていただければと思いますね。うん、
マイタイムラインとか引くと出てくるかなと
思います ね。でこれ作り方もそのマイタイラインでこう引くとそのタイムラインで引くとどんな風に作っていいかっていうちょっと指導書みたいなのが国土交通省から出てますのであれを見ながら、ね、家族で話し合って作っていただくといいかと思いますね。
はい、
で集中豪雨やゲリラ豪雨の前兆と避難行動っていうのをやっぱ考えていかないといけないと思うんですが、冷たい風が、ね、吹き出したらこれ注意という言われてるんですよ。うん、
だから暑いのに急に冷たい風来たなってことですね。
これはもう雨が降る前兆ですよね。
はい、
であとね雷やこう稲妻確認したらやっぱ危ないですからね、
うん、
建物の中に避難していただくっていうのも大事かと思いますね。
そうですね。
であと大粒のですね雨だけではなくて氷が降ったりするじゃないですか。
最近多いですよね。
なんかね外国ではソフトボールぐらいの大きい氷がね、落ちてきたりする、したりする、うん、ニュースも見たりするんですがこういったのもちょっと注意しておく必要があるのかなと思います。で雨の日にこう周囲にね低い場所がこうある場合は高い場所へ移動していただく。で特にねキャンプとかで川の近くとかそういったところに行かれる方は周りの空がこう真っ暗になってきたらすぐに避難してちょっと川からね離れていただくっていう行動を取っていただいた方がいいかなと思いますね。
そうですね。
で私的にですねやっぱり一番注意していただきたいのはさっき言いましたハザードマップですよね。これをやっぱ確認していただいて水がどのぐらい自分の家浸かるのか、
はい、
で例えば50センチしか浸からないよって言ったらじゃあ50センチでどんな被害が出るかっていうのをやっぱ考えないといけないですよね。
うんうん、
でまず車を持っていらっしゃる方50センチ水が来ると水がねマフラーから入ってしまって そう、廃車になる危険性もあるので、
確かに
そういう方は天気予報を見ながら、やっぱり高い一度コインパーキングなんかを探しておかないといけないんです、前もって ね、
そ、 うですね。
でそこに移動して、難を逃れるとかですね。あとは床上浸水になるのか床下浸水になるか、なるのかで、やっぱり保険とかもね確認しておかれた方がいいと思うんですよ、はい、床上浸水でどんな保険が出るかとかですよ。そうしないとね、実際使って被害が出た時保険出ませんって言われるとやっぱ困るじゃないですか。はい、でそれからですね、もし、使ってしまった時には罹災証明とかほら出さないといけないので、罹災証明のこう出し方、写真の撮り方、
しっかり撮ってね写真ね、
うん、どういうふうな撮り方をするかっていうのも前もって調べておかないと、
はい、
いざという時どうだったっけっていうことではですね、間に合わないかもしれないですよね。
うん、気にしておくこといっぱいありますね。
うん、だからそういったのをちゃんと、確認しておく必要もあるのかなと思いますね。
はい、
であとはもう玄関から水を防ぐ方法とか、あと水回りからの逆流を防ぐとかですよ。そういったことも、うん、考えておかないといけないですよね。
そうなんです、下水がね溢れてきちゃったりね、お風呂場、お風呂からとかね、
そうなんです、逆流する可能性もありますから ね、
はい、
ですからまあお風呂とかこう逆流が心配な方は線のところにちょっとですね重たいバケツかなんかに水を入れて線が上がらないようにしていただくとか、ちょっとね工夫をする必要があるかなと思いますね。
そう、ビニール袋何重にして水入れてもいいですね、
はい、
ポンと置いとくね、
はい、であと貴重品なんかをねその浸かるところに置いとくといけないので、
あ確かに
ちゃんと2階の方に持っていくとかですね、
うん、
そういったのを確認しておく、あと避難所まで一回歩いてみるともいいかもしれないですね。
そうですね、
うん、マンホールなんか使ってしまうと泥水で見えなくなってしまって落ちたりすると危ないかもしれないので、そういったのはやっぱり家族の方と避難所まで歩いて行って確認しておくっていうのも、まあ、真っ暗な時避難することもあるかもしれませんので、
はい、
そういったのを事前に準備しておかれた方がいいかなと思いますね。
そうですね。
であと家のですね中のことに関しては、この後私のコーナーの中でちょっとねご紹介をねしていきたいというふうに思っておりますので、そこでねちょっと詳しくまたお話しさせていただければと思います。
はい、引き続きコーナーの中でもお届けいたします。来週もさまざまな問題解決していきます。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は、
はい、今回はですね大雨対策のお話をしていますが、簡単に安い防水板や止水板があると聞いたのですがという質問をいただきました。
はい、防水板に止水板、
はい、これですね最近はですね DIY ショップに行ったりするとこれ止水板とか今売ってますね。
はい、これ土のうの代わりになるみたいなものってことですか。
そうですね、で土のうだと場所を取ってしまうし、
はい、
作るのが大変じゃないですか。重たいし、
うん
うん、移動するのも大変なので、止水板だとですね、軽量なものもたくさん出てますので、まあ、重たくないですからね。ですから腰が痛い方とかご年配の方とかは、まあ、土のうよりは止水板の方がねパッと準備できるし、まあ、折りたたんでおけばちっちゃくなるので、
うん、
まあ、止水板の方がいいかもしれないですね。
なんかあれですよね、材質が横につながってるプラスチック材質みたいな感じのが横につながってて、ね、パタパタパタってできたりね、
はい、
一つずつ並べられたりするんですよね。
そうですね、でこれを水の侵入しそうな玄関のとことかですね、あと勝手口のとことか、
はい、
そういったところに、まあ、敷いていただくと水の侵入を防ぐことができますので、
うん、
こういったのも前もって準備しておかないといけないですよね。
はい、
はい、それからですね、あとはですね様々なものが売ってるんですが、まあ、土のうっていうの昔からありますけど、こういった土のうもね準備したい方はしてもいいと思うんですよ。重たいですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと砂とか買ってこないといけないので大変かと思うんですが、
はい、
まあ、作り方は簡単ですからね。であと積み方なんかはねちょっとねネットとかに出ているのを見て、積み方っていうのもあるので、
積み方ね、
はい、こういったのもちょっとただ積めばいいってもの
じゃない、
はい、ないので、やっぱり交互に積んでいったりするいろんな積み方があるんですよ、
はい、
でこういったのもちょっと見て勉強して、いただくといいかなと思います。でどうしてもね準備できなかった人もいるかと思うんですよ、いざという時、なかなか準備しないじゃないですかね、でそういった方は、水のうっていうのがあるんですよ。土のうによく似た水のう、
はい、
これを代用して水の侵入を防ぐっていうことも可能です、
うん、これはあれですよね、土じゃなくて水を入れるってことですよね。
そうです、
袋にね、
はい、水のうはですね大体40リッターの ぐらいの大きさのポリ袋を2枚重ねにしていただいて、はい、半分ぐらいね水を入れていただいて
半分ね、
口をね閉めます、
はい、
それとほら一塊になりますでしょ。
お
で、その後ね段ボールなどでこう敷き詰めて隙間を埋めてですね、で止水がこうちゃんとできるように浸水を防ぐようにしてあげるっていうことですね。
確かにゴミ袋だったらたくさん買っておいても絶対使うからいいですよね。
そうだからそういったのをもういざという時はですよ。でもできるだけこれはやっぱり準備しておいていただいて止水板なんかをね置いていていただいた方がパッとねできるので安心じゃないかなというふうに思いますよ。
これ学校で土嚢選手権とか水嚢選手権とかやってもいいですね。運動会の時とか
で そうですね
防災兼ねてね、はあ、結構良かったりする。
消防団の人とかこういったのは土嚢を積んだりする訓練とかねされてるみたいですけど ね
訓練大切です。
はい、事前の準備が必要ですから、はい、皆さんしっかり準備をしておきましょう。
はい、来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みなどなどアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろう。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。トラブルバスター
、今回は今年の夏の大雨対策というテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
大雨の時には低い土地と地下に注意して安全な行動。
そうです ね
なんとなくなんか習慣で地下鉄も大丈夫かなって、地下入りそうですもん私。意外と
水来たら大変ですね。
来るかもしれないですよね、はいはい、もちろんね。そりゃそうだってなんか改めて思っちゃう。
だから地下鉄乗る人とかはやっぱ注意しないといけないですね。
ねえ、うん、本当はね。そうですね。
あとほらその水がで道路が冠水すると、
はい、
やっぱり食料とかが流通が止まってしまうこともあると思うんですよ。そうすると食べ物とかに困らないようにやっぱり食料の確保もきちっとしておいていただきたいですね。
そう、気がつくとなくなってるんですよ、備蓄の食料、うん、だから忘れずに。
そうで、あと停電もするかもしれないので、はい、ろうそく焚いたりすると危ないですからね。だからちゃんとそういう停電対策の準備もしておくといいかなと思いますね、うん、
LED のランタンとかね、
うん、工夫していただいて、はい
はい、さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
はい、市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までとなっています。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。防災セミナーもねぜひね受けていただきたいですね。
そう、最近ぼちぼち防災の方もね、人が来てくれるようになってきてますね。
はい、はい、矢野さんにも会いに来てください、
はい、
ということで、それではさようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。